や
どうもどうも。
あ、どうも。
どうですか。だいぶね、暖かくなってきました。
暖かいというより暑いですよね。
もうそうだよね、半袖
昼間暑くて、なんか肌が焼け、ちょっと色づいた。
色づいた。
小麦色。小麦色に。ただし、乾燥してるんで結構、乾燥肌でもあるんだけど。でも朝寒いって。
朝寒いね。まだ
うっかりさ、
厚めの布団が必
要だね。うっかりこうズボンとか脱いじゃったりとかしてたりすると暑いなとか、朝寒いってまた履いたりして、
ね、脱いだはずなのにみたいな。
そうそう、なんか T シャツか、毛のついたトレーナーかみたいな、なんか途中がない感じの今
T シャツか毛のない、
暑いか涼しいかみたいな。あ、
ん？
五丁目ラジオです。
あ、そうだ。忘れてた。五丁目ラジオだった、
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
今日も聞いていただいてありがとうございますと。
本当ですよね。本当ですよ。もう毎回ね、今が何月かわからないですけど。
人生の無駄遣いを
してる、ね。でもやっぱ、無駄がある生活ってのはいいよね。無意な生活とかね、
なんたってさ、なんたったって
なんたったって虚勢ね、もう昭和だよそれ
いやいやいや、プラトンが言ってたけどさ、
プラトンなのかって
人間はさ、神様がさ、人間には遊ぶぐらいの能力しかくれなかったって言ってたよ、
そうだね、言ってたね、
戯れであると、お戯れであるって言ってたからさ、存分にお戯れなさいと思う。
神様がお戯れろって言ったから、もうお戯れるべきであるんだ、
お戯れるぐらいの能力してくれなかったから、
じゃあそれ以上のことはやっぱりやっちゃいけないんだね、
やっぱ、
もしくは全てお戯れにしていく努力が必要みたいな、
お戯れ、
最近コロナモレモモの CD を買ったんですよ。
はいはいはい。
CD を買ったんです。マスクを買ったんですよ。
そしたらグッズ、
マスク、
で
そしたら CD がついてくる、
マスクに CD がつくんだ。そういうんだ、
そういう携帯。
もうで、ね、おまけなんだ。
CD はおまけなんだ。でマスクが2枚入ってて、白いのと黒いのが入ってて、で CD が1枚入ってて、二次プロ価格って言ってたから、二次プってなんだろうね、2226円かな、違うかな、そんな値段だった。でもなんか税金入れると2800円ぐらいになってたけど、もっと高いんだろう
ね。そうだね、
2400か、2G か、でね、
マスクか、
マスク、でこう箱を開けるでしょ、
はい、
ここに箱のこのなんていうの、ペリペリっていうとこあるじゃん、こう立つとこ、両脇のこう、そこにさ、金の良くんっていうのが書いてあると、CD、別の CD1 枚もらえるで銀の良くんっていうの3枚集めると、別の CD1 枚もらえる、すごくない？
もうなんだそれそっか、
千葉雄介が、千葉雄介でいいんだっけ、あの千葉さんが歌ってる CD がもらえる、
そうなんだ、
でしかも CD が2パターンあるんですよ、CD が2パターンあって、マスクが3パターンある、そういう売り方、3枚買いました
3つ種類買ったんだ、
3種類買った、
すげえな、
3でもさ、 CD が2種類出ない可能性があるんだよね、それだと、
そう
だったらどうしようかなと思ってた、全部 A ってパターンで来たらどうしようかなと思ってた、両方来たからよかったな、
選べないんだ、
選べない、
そっか、
そういう売り方、
いろいろあるね、
ある、 参考に我々もした方がいいかもしれない、
うん、そうだね、うん、あ我々そうだ注釈っていうバンドを組みまして架空のね
架空
で再現できない曲を今作っております、うん、注釈で美学っていうアルバムを出しますんで、うん、あ美学カッコ仮
カッコ仮
出します、今作ってるから、うん、それ売りますからあののみんな納税をお願いします、
お願いします、うん、あのぜひぜひ
納税というかあの応援してねっていう感じで、うん、あの
日本のどこかに、ね、いるかもしれない、
うん、一応ね18曲入りで、うん、あの やれますんで、今のところまだデジタルデジタルでデジタルっていうのか違うか
配信、
うん、
デジタル
データ
デー データ販売、う
ん、フィジカルのものは一応まだ考えてないかな、うん、うん、まあ場合によってはです
アナログですか、
あカットしちゃうっていう
カットしちゃう 3D プリントで
いや別にあの、うん、してほしいっていう方がいれば、うんうん、あの受注はします、うん、でもアナログ用にマスタリングし直しますけど曲数が多いから、
うん、あそうか
結構何枚かになっちゃうよいやまあ1曲そうでもないから2枚ぐらいになっちゃうかな、
何回転それ、
まあそんなにいいの使いねえから、うんうん、LP でいい
LP、うん、ロングプレイね
分かんない、それは、うん、もしそういうのがアナログでだったら、うん、ピックアップして、うん、2、3、4曲とかで、うんうん、7インチでもいいんだけど
かっこいいね、
でもちょっとやっぱフロアでかけやすいもので、うんそうだね、だろうなって感じだよね、うん、今は、うん
そうね、
うん、まあまあちょっとそんなあのそういうのはあの受け付けてます
はい
さあ、うん、あそうだそうだそうだそうだ今日そうだあの、うん、今月の頭かな、うん、あの映画1個見てきた、
お
あの
あのモンスターハンター
モンスターハンターは、違うでしょう。
モンスターハンターじゃな
くて。家族連れで行くやつ
だ、うん、
あの家族連れでちょっと行けない感じの絵が いっぱいある。
18禁、
うん、いやどうなんだ。あとタイトルが、うん、ジャンクヘッド。
ジャンクヘッド。
ジャンクってあのハードオフとかにある、うん、箱に入ってる感じのあれじゃん。
うんうんうん、
あれが頭、うんうん、つまり頭がこうぶっ壊れちゃったみたいな感じだけど。うんうん、ある。人間が入ってあ、うん、もうちょっと説明するか、
うん、
一応ストップモーションアニメなんだけど、遠未来で遠い未来で、うん、人類が
もう未来世紀だ、
人類はね、うんとね、なんか環境が悪くなったのかな、なんか地下の方に掘ってって住むとこ作ろうみたいになって、うん、で地下の方で働かせる用のなんか人造人間みたいのを作ったんだけど、うん、ロボット用みたいな、うん、そのうちそっちの作った人工生命体がこう知能を持ち出して、
うん、
なんか戦争が始まっちゃって、
うん、
で戦争、うん、あったんだけど、まあちょっと停戦しましょうっていうことになって、うんうん、それことがあって、うーん、そこから何か千何百年後みたいな話なんだけど、うん、で地底深くに世界があるんだけど、人間はあの上の表面のところにいてっていう時代で、で地下の方にちょっと調査に行く人がいて、その人がこうなんだ あ、その時もう人間はね脳みそだけで生きてんだけど、
うんうん、
それでロボットの格好をして調査に行く人がいて、うん、でいろいろ地下で地底を生きてる生命体とこう会って、
うん、
あと変ななんか怖い動物とかにやられそうになるっていう、うんうん、割とそういう話
割とそういう話、
うん
うん、
なんかでもその何が良かったんだろうな、うん、ストップモーションってこと、うん、最初はこう気にしてたんだよ、こうどうカタカタ動くのかなとか思って、うん、カタカタするじゃん、人形一コマ一コマ動かして、
うんうんうんうん、
カタカタあんましないんだよね、すげえ滑らか、
滑らかなんだ、
うん、でも90分ぐらいあるから、
うん、
90分、うん、もうなそこがカタカタとか滑らかとかストップモーションだっていうことはもうどうでもよくなって普通に物語見てた面白い、いろんな怖い生き物に追っかけられたりとか、
うん、なんか内容は面白いね、
下にいる住人たちと仲良くなったりとかっていうドラマもあるし、うんう
んうん、途中でストップモーションであることはもう
忘れちゃうぐらい面白い、
へえ、
うん、で終わってからパンフレットって言ってパンフレット見ると、うん、もうとんでもない大変な作業工程で作られたっていう50ページ の、
うん、
あのパンフレットが買えるんで、それを眺めてあすごいなって思うっていうか、これは大変だと。どうやら千葉の方の倉庫で作ってたみたいな、うん、その人内装屋さんなんだって、
うん、
内装屋さんでその美術のこともまあやってたみたいな人で、で今回今上映して結構全国展開してたけど、うん、一応昔にアップリンクで30分だけのパイロット版を作って上映会して、うん、投げ銭でやってたみたいなんだけど、その30分分のジャンクヘッドはYouTube で公開されているので、見れる人は見てみてくださいと、うん、
そっか YouTube で見れるんだ、
見れるから見てみてうん、いいよ。俺でもアップリンクで最前列で
見て、うん、
結構こんな狭いんだよ、この前、うん、そんな広くないとこだから見に行って
る。アップリンクってなんかビルの2階みたいなところにある、そうだよね、
うん、ちっちゃい、うん、なんかちょっと
変な絵がかかってるとこだよね、
うん、そうそう、
どこでこれやってんのみたいな、
そうそうそう、そういうところなんか。だからホームシアターぐらいの部屋みたいな感じなんだけど、一番前の席がさ椅子じゃなくてこうなんか網でできたこういう寝れる、うん、すげえ気持ちいい椅子で、ハンモックみたいな椅子で見れるの、
へえ、
それすげえ贅沢な気分で見ちゃったへえとかこんな感じで、それは気持ちいいみたいな、
それいいね、
いいよ、
うん、
あそこイベント何回か出たことあるしな、昔、
うん、あ、そうだよね、
よくやってた、
やってたよね、うん、
あの時はなんかそういう変な企画やる人がいたんだよね、
うんうん、1回ぐらい行ったことある見に、新井さんは、うん、
そう、そんな映画見ました、
うん、いいの見てるね、文化触れてんね、
うん、そうだね、うん、うん、ちょっと時間がまあまあ今あるのともあるけど、そうですね、
なんか
映画とか本とか、
うんうん、
ポッドキャストとかかな今流行ってるのは、うん、まあまあなんだろうな、自然にそうなってんのかなちょっと
流れがね、
うんうんうん、バランス取ろうとしてるんじゃないですか、うんうん、やっぱ
そうだね、
うん、
バランス、
いやいや本当に
バランス取れるといいよね、
うん、取れなくなったりするじゃん、こんだけ長い間、うん、なんかあると
わけわかんないよね、
わけわかんないし、うん、なかなか あっちこっち行かないし、
うん、そうそうそうそう、
エネルギーがさ変な方向に行くじゃん。
行く行く。
あの大人でもさ、
うん、
あの 10代の時のさ、うん、もう爆発しちゃうじゃん、
うん、そうだね、
悶々とするじゃん、
ね、10代は爆発するだろうねこれ、
うん、あの感じやっぱ、うん、10代じゃないけどやっぱりあるから、できる範囲でなんか面白いものとか、うん、見たことないものとか 見とこうかなっていう感じで、だからエヴァンゲリオン見たしねあと、数学の本買っちゃった。
おお、新しいね。
微分積分買ってた。うん、ね、でも、まんまあの数式なんか見ても分かんないから、うんうんうん、微分積分が日常の生活のどの部分に使われてますかとか、
うん、
日常生活の現象のどれを微分積分は表せるんですかっていうのを小説風に書いた
本があったので、そんな本あるの、あ、この間書いてたあの、
うん、この間
フェイスブックに載ってたですか、
アメリカ人の教授の物理学の教授かな、なんかそういう軽い本を読んだけど、数式のとこはちょっとやっぱきついけどね、まあちょっとでも言ってることはわかるみたいな、うん、面白いです。雨が降ってくるのも図にできますとか、うんうん、
へ
ー、雨粒が上から降ってきてでかくなってそれが分裂して空気抵抗がどのぐらいでとかっていうのは全部微分で表せますよとか、
へー、
早いとかも、
すごいね、面白いね、急に、なんで数学だったの、あ、数学と微分積分だったの、
知らない
取っちゃったの、
わかんない、
なんかアンテナがキャッチしたわ、あの、なんかの紹介であったの、こういう本あるよみたいな、
あんまそういうので動いてない、
ね、あ、そっか、
うん、
キュレーションされ
た、ちょっとでも興味をなんか持った時に、うん、行くとか、手に取るとかにしてる、
なんか、なるほどね、
70% 以上になんなきゃ動かないとかやってると、うん、多分一生動かないのでしかも一番遠い目の興味ちょっと持ったものから行くっていうふうに、
遠目から行く
って今してるかな、うん、遠目から行ってるわ、
遠目から行くのいいね、
うん、あえて、
うん、
で
行けないもん、
で期待しないで行くという
面白いわけはないかもしれないなぐらいの、
うん、それは知らないことだから、
そうだよ、
まあしょうがないかと思って
それいいね、期待しないでいく
っていうのも、
こっちもがっかりしないからねそれだと、う
ん、そんな感じでごちそうさまラジオも聞いていただければ
そうね、期待しない
で、ね、期待しないでください、うん、じゃあ始めます、アライゴー
吾妻ひろしの
ごちそうさまラジオ、
第5吾妻ひろしの5丁目ラジオ、この番組は社会学ドリル、この理不尽な世界の片隅で、ガーナの布地、日本製法の服、チェリエカカオ、株式会社リブロス、楽楽生態院、株式会社モジュール、以上の協賛でお送りします。
ね、大変だね、
なんか見る、スポーツとか見ます、いきなりだ、
見ない、
あんま見ないか、
何も見ないね、
何してんの
俺さ、最近さ、ちょっと時間が空けばさ
失礼、
時間が空いてればさ、ギターの練習をするんだよ、
うん、
あの何回フレーズみたいなの弾いて楽しんでます、で、ああちょっと上手くなったな、どうすんだろう
ああそういうこと、それ問題か、
うん、そうそうそう、
でどうすん
の、どうすんだろう俺って思って、難しい、
ああ
怖い、不安になってきた、もうやばい怖い
そうね、
うん、いやでもギターの練習だけしてる、なんかよくわかんないけど、でも弾く、聴いてると上手になるよね、
うんう
ん、あと子供のバイオリンがいよいよラ・シ・ド、次レまで行くみたいな、
ラシドレまで行く、
うん、いよいよ
ラシドレ、うん、ちょっと伸ばさなきゃいけない。そうそう
そう、いよいよ
ね、
蝶々弾けるようになる可能性が出てきた。
うーん、蝶々、あ、じゃあドアシャープか、
うんそうそうそうシャープ1個、
ツスティス、え、シャープ1個か、
見ないと分かんない、こっちだ、これだ
よ、うん、A ドアだね、
うん、
ハニーホヘイト色、イ、イチョウチ
ョウ、イチョウチョウ、
ハトニイ、シャープ4個、
シャープ4個、うん、結構ついてるそうだよね、シャープいっぱいついてた方がいいんだよね、あの簡単なんだよね、
そっか、
コーナーの時間です、大体、
うん
うん、今日たまに言ってみようかな、
え、あ、はい、
あら、タイトルコールして、
タイトル、はい、せーの、
はい、アイコーゼミー、はい、このコーナー、うん、かぶせちゃったせっかくやろうと思ったのにどうぞどうぞ、
いや、いいっす、いいっす、
いいっす、どうしたんですか、
うん、テレテレって言う
と、あ、そっかテレテレだとさ、ねるねるねるだよね、それはい、はい、このコーナーでは、毎回日本中にあるちょっと楽しそうで難しそうな本を選んで、毎回読んでいます。最近では西洋美学史、小田部種久さんの著書ですを読んでいます。前回は、ヤングさんを取り上げましたが、今回は、第9章趣味の基準、ヒュームさんを新井さんが、解説してくれたりなんかしちゃったりしてくれます。よろしくお願いします。
はい、まあそんな堅苦しくなくていいんですけどね。趣味ね、
趣味、
どう、趣味ある、
趣味、
うん、
これ趣味ってどっちの趣味なの？
あ、ごめん、そっちの趣味じゃねえか。
うん。
ハビーじゃなくて。
ハビーじゃなくて。
あの、テイストですね。
味覚か。
うん。
うん、ちょっとまだ全然ここ読んでないけど、ちょっと味覚、もう味覚っていう字だけでもうね。
うん。あ、そうか。ね。
テイスト。
うん。そうだな、そう、趣味っていうことですね。
あの歯に染みない歯磨き粉、
うん、趣味でいくと、いやいや、趣味、
趣味ね、
うん、趣味がいいねなんつってね、あるよね、
趣味が
いい、そういう趣味だから、
うん、
なんか言い悪いがありそうな趣味ですよね。
そうね、
じゃあ、まあ、趣味って言葉ですけども、
うん、
それが、18世紀にが趣味について最も論じられた世紀でした。
へえ、
やっぱ18世紀多いんだね、
うん、18世紀盛んだよね、なんか、
うん、
結構盛んだよね、
うん、そこで今回は趣味の基準についてという論考を書いたヒュームさんを紹介して、うん、その後20世紀の社会学者のブルデュー、ブルデュー、
ブルデューね、
うん、ピエール・ブルデュー、フランスね、
ディスクアンタンシオンだよね、
うんうん、
ブルデュー
あと哲学者のガーダマーさんの趣味論を見ていきます。
そうやってあの紹介するんだね、最初にね、うん、誰が出てくるかね。
では最初にヒュームさんですね、うん、まず趣味は対象と精神の器官との間に起こるものなんで、うん、個人ごとに違います、
うん、
それは分かりますよね、
うん、
まあ、物を見てこう感じる心の問題だからさ、うん、とだから基準はないんだぞ。とはいえこれはまあまあ常識で認められていると、
うん、
また同時にですけど優れた作家とか劣った作家っていうのもありますよね、うん、
ある。
なんていうかそういうのは分かるよね、それも常識では分かると、
うんうん、
でこれはつまり趣味には優越とか基準があるということになりますよね。そうするとなんか個人ごとに違うんだけど基準はない、
うん、
でもしかしながら優れた劣ったっていう基準がある、
うんうん、
という二律背反が起こって、これが趣味の問題です、
うん、
でところでそのヒュームは趣味の基準があるって立場ですが、うん、それはうーん例えばね古典の作品、うん、例えば2000年前のホメロスっていう叙事詩が今もなお称賛されるのは、そこには人間の自然本性に共通の感情というものの観察がそこに見られるからだと、
うんうんうん、
だからそれが基準だと言いたい。古典を楽しむっていうのはだけどやっぱり勉強をしたエリートにしかできないわけですから、うん、その辺はちょっとね問題はあると思うけどねっていう。そうだよね、
うん、
まあまあしょうがないでしょうエリートがエリートのことを言ってんだから、
うんう
ん、でまあ、この趣味の基準に到達する、
うん、
基準を得るためにはまあ先入観から自由になることが必要になってくるというんですよ。なぜなら人は自分が置かれている時代や国とか状況に縛られていますよね、
うん、
だからそこから逃げることはまあできない、
うん、
難しい。しかしその先入観を一旦外してみて、その作品が作られた時代や国の視点を取り込んでこそ作品と正しく向き合って享受することができるというわけです。そこまでは分かりますが、うん、ここで一つ問題が出てきてしまいます、ヒュームは自然主義的価値観で話を進めていて、ということは、人間一般になって作品を見ることが大事だと言いたいんです、う
ん、
ただその作品が作られた時代や状況に自分を置いて味わう、例えば2000年前に自分を置いてみて、うん、その作品を味わうってことは、それはその時代の特定のある時代 に置くってことだから、人間一般として見るってことじゃないよね、
うん、一般には
それは、うん、それはなんか今の現在も特殊だけど、うん、その過去のある時点にも特殊な状況だ、うんうん、特定の状況じゃないですか、うんうん、だから人間一般化することで作品を見れることなんだけど、うん、ちょっと矛盾が生じてきちゃう、
うん、
ここにヒュームさんの限界があるんですね、うんうんうん、
これがヒュームの限界ね。これ
をちょっと踏まえておいてください。
はい、
このように、うん、と趣味の、うん、自然化っていうのはまあ一般化か、
うん、
っていうのはできないんですけども、ちょっと飛びまして20世紀において趣味の自然化を批判的に捉えたのがフランスの社会学者ブルジューです、うん、で一方で自己を普遍化する能力として趣味を捉えたのがドイツの哲学者ガーダマー、 でした。で、2人の議論を見てみましょう。
はい、
うん、趣味の境界性、人は美しいものと醜いもの、卓越したものと俗悪なものを分類して評価しますね、
うん
うん、そしてその評価すること自体がその人の評価にもつながったりもします。これ分かりますね、うん、
分かる分かる。
これは、うん、例えば、それはエリート層があの非支配層を排除しようとすることに他なりません、
うん、
しかもその関係は、体系化されたり自然化されているので、趣味はもうあたかも自然なものに見えてしまう。つまり趣味っていうのは社会力学そのものを読み取ることができる、という社会関係を固定化する機能を果たすんだと言ったんでした。
それ誰が言ったんです
か？ブルデュー。
ブルデューね。
ブルデューは、うん、あのフィールドワークしたんですよ、うん、フランスで、
うん
うん、いろんなとこに、うん、でエリート層が好きなものはなんだ、文化的には、うん、オペラが好きだとか、うん、あと持っているものはピアノであるとか、
うんうん
うん、なんか、うーん、車もいいの持ってるとかさ、うん、あとでもっと、うーん、非支配層っていうか労働者というかお金持ってない層が好きなものとかはさ、
うんうん、
なんかスポーツ観戦やらだとか持ってるのはなんかルノーの安い車だとか、うん、そういうね、うん、何か持ってるとか、なんかどういう趣味がありますかとか調査したんだって、うんうん、その上でこういうことを言ってるんです。
あの、
うん、
ビームスで買うみたいな感じ、
うん、
セレクトしたものを、うん、セレクトされた人たちが買うみたいな、
うん、まあそうね、
はい、
そうね、代官山で服買うか、
うん、
まあ、島村で買うかとかさ、うんうん、やっぱりそういうことが、まあ、趣味の問題だけど、それは社会学的にやっぱり、
う
ん
う
ん、
見て取れちゃう、
見て取れるし、うん、社会関係が如実に現れますねっていうことを、うんうんうん、言ったんですね。プロデューサーが言ってるんですね、うん、そうで、それはまあ趣味っていうことで固定化されてしまうと、うん、一方でガーダマーさんは、趣味のこうした社会関係の反映と見るのも認めていましたが、もっと積極的なところにも注目しました、
うん、
例えばある人が自分の趣味を他の人に伝えて共有したり肯定してもらうっていうこともまあ事実ですね。こういう自己を他者へと開く新たな共同体に自己を位置づけていく働きがあるとガーダマーさんは趣味に見出していたのでした、うんうん、ということなんですよ。ここの章は以上です。
うん、へえ、そんな簡単に終わっちゃうの、
うん、まずそのヒュームさんが言ったのは、
うん、
何だったかな、
二律背反のことだよね。あの
まあ趣味には、趣味に個人ごとだから基準はない、
うんうん、つってんだけど、
趣味には優劣があるから基準がある、
うん、
両方があると言った、うんうん、で、まあ基準があるんだけど、それは言ってみたら基準にするもので持ってきてるのは古典的なものを今も 理解して楽しめますねっていうことだったので、うんうん、それは、うん、どうも一般化というよりはある特定の時代に自分を置いてみるっていうことで可能であるっていうことだったんだよね、うんうん、でまあブルーさんの言ってることはよくわかるじゃん、
うんうん、
でガーナマーの言ってるのはヒュームの言ってることを推し進めたんですよ。
なるほど、ね、
だからそのうーん自分を2000年前に置いてみようっていう、
うん、
能動的な積極的な行動をすることで、なんだろう他者の理解もするし、
うんうん、
自分のことも他者に理解してもらおうという積極的な行動が現れるから、うんうん、っていう、うん、ものとして趣味を捉えたというわけなんです。で自分の好きなものとかでもいいけどこの本いいんだよねとかっていうのを人に勧めたりとかすることはさ、うん、その人とのつながりを作ることだったりするわけじゃん個人的には、うんうん、それは広がっていけばうん、小さな共同体が できてくるでしょっていうこと、うんうんうん、だからそれは固定化された共同体というよりはもっと新しい新しい共同体を作る運動にもつながってくるでしょうねと言った人。
なるほど、
うん、ちょっとこうなんか社会学的な、うん、議論だよね。マルクスとかそういうのが関係してきそうだよね。マルクスの夢の国とあったじゃん。
あ、そうね。
あんな感じもちょっと匂わせる。
あ、そうだね。ああ、そうかそうか。
ガザマはね、2000年ぐらいまで生きてたんで。
へえ、
うん。最近の人の議論なんですよ。これは。だから積極的な趣味というか文化論、文化と言ってもいいじゃん、
うん、
趣味って、
うん。
あとアイデンティティの感じ、うん。うん。なんか、うん。アクティブなアイデンティティ形成みたいなところから論じた人でした。
なるほど。
趣味を、うん、意外とそういう見方ってないよね。しないんだけどさ。
そうだね。そんな
こと我々が普段趣味がいいとか、うん、あれこれとかって言ってるのすごい古典的なヒューム時代ぐらいの話をしているけど、意外とガーダマーみたいな、あ、そう、ブルドゥーまでは理解できるじゃん、
うんうん、
ガーザマみたいなそのもっと積極的に趣味を捉えるっていう見方は、うん、割とまだそんな一般的じゃないかなっていう感じはしましたね。
オタクが家にこもるんじゃなくて外に出てく感じ。
そうだね、
うん
うん、そうそうそう、
そうするとなんか友達できて楽しくなれるんじゃないですか、
まあ、そうだね、うん、岡田先生的なサロンとか現実になってきてるけどね、
う
ん、オタクがそうだね、オタク的な文化が、うん、今もう全然認められてきてるっていうのは、うん、一個の新しい共同体の形とも見れますねっていうことでもあるよね。面白いね、こういう社会学的なとこに行ってますね、この章では。
趣味論なんていう言葉があるのね。
うん、
なるほど、
うん、
はい結構あっさり味だな。
あっさりしたんだよ、うん、
すごい、
うん、
いろいろいい、
まあ、もうこれ今のもう一回読んでみてください、うん、
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、今日は、今日も西洋美学史、小田部田之久さんの西洋美学史から、第9章趣味の基準と趣味の基準ヒュームを読みました。
ありがとうございました。
ごちそうさまでした
。曲をやりますのコーナーね。これがアルバムになって年末か年始に注釈というユニットで出しますので皆さん応援お願いしますと。
じゃああれですね、お年玉貯めといた方がいい、
うん、 貯めといて貯めといて、うん、あのいくらか定価で出すけど、うん、あのもう一個あの投げ銭プランも出す1万円とかさ
ご祝儀ね、
そうそうそういうボタンもつけるからまあ、あの特典もなんかね考えます、
クラウドファンディングみたいなあれだね、
クラファンね、うん、じゃあちょっと今日はギターの音取りたいので、うん、ちょっとこう120か120、あのこのクリックはちょっと聞きながらで、サウンドをなんか1分ぐらいやってもらいましょうか、で考えるわ、俺も弾くみたいな感じにしようか、じゃあインスト、うん、じゃあ自由にどうぞ、
変えてもいいの？
まあ、あと1個ぐらい、
2回弾いちゃった感じ、は
い、いやいやいや、あ、引っかかってるじゃあ僕も1回弾いて、それをなんか組み合わせてインストでやりましょうかね、
やりましょうかね
一応弾き終わるまでちょっと黙ってていただければ、
にゃーとか言っちゃダメ、
にゃーはいいんじゃないかな、
そうね、モノラルな、
よいしょっと、じゃあ何かかな、 うん、まあいいでしょう。
ちゃんとあのちゃんと減衰するのを最後まで取るとこがちゃんと偉いなと思う、うん、プロっぽい。
みんなそうしてる、うん、あ大体そう、すぐ喋んないっすね、うん、
すごい。
これで
ヒュームヒュームちゃん、
そうね、趣味だ。ちょっと待って、あの歌はね、うんと、あのさ、
うん、
この音で二人でヒューって言って、ヒューンってあのとこうやってやると止まる、ね、うん、せーので
ヒューン、ね、
うんうん、見てる、ね、うん、せー
ヒューン、
もう一回やろうか、
うん、今続かなかった。
いやいや、1、2、せ
ーヒュー
うん、いいねー
本当かいな
でもう一音ぐらいとか、うんうん、これね、
ヒュ
ー、1、2、3
ヒュー
ヒュー、
悪い、ちょっと
2、3
ヒュー、
OK ですね
すごい、どんなご飯作るつもりなんだよ
じゃああとはね、
うん、
趣味っていう、趣味、趣味、うん、趣味、趣味ってやろうか、
うん、
どんな声でもいい。ワン、
どっち先、荒
井さん、ワン、ツー、趣味、
趣味、
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 趣味。
いや、いいっすね
本当か、
こんなもんだな、今日は今日はこれぐらいにしといてやろうか、う
ん、すいません
ありがとうございました、
ました、
はい、止めます。
はい、もうあっという間の、ね、3時間でした、うん、
あー
ね、アリーナーっていう感じでしたね、今日ね、
あ、ほんと、
うん、アリーナ
ー本当え共演がクリーピーナッツだったりする、
そうそうそうそう
俺たちの歌
クリーピーナッツね、もう大メジャーだよね、今ね、今となってもね、うん、帝京平成大学のコマーシャルにも出てるしね、うん、関係ないな、
かたやナメダルマは
出た、ナメダルマ、
おとなしくして、うん、せいぜいおとなしくして曲作りをしてください、
うん、はい、ね、
さあ
いよいよ
今日は映画の話して、うん、趣味の話して、
して、うん、あと何かあるかな、報告は、
うん、
ないな。
まあ告知があるんだけど、うん、多分ちょっと今滞ってるのに告知にならないかなという問題があるんで、やった後で言えよ、
感想、
あとなんだっけ、ブログかなんかの時にちょこっとリツイートぐらいはしますけど、
うんうん、ね、
ここなんかいろんなところでロケ、実はロケをしてますんで、うん、その空間の違いを味わっていただけるんではないかと思っております。
そうだね、
毎回どこかなと想像してみてください、う
タモリクラブみたいになっちゃった。
で、分かった人はお便りを。
どこで撮ってるって。
当たった方には、うん、余ってる CD をあげます。
そうね、
うんうん、なんかの余ってる CD、うん、
家にあるやつ
なんかなんだっけなっていうCDR をあげます
R なんだ、うんうん、
なんかのあれ
なるほど、うん、
そうだね、う
ん、あでも、うん、夏ぐらいなのかな今ねもう
そんなにかかんないでしょ。
いやかかんないか。そんな。
そんなかかんないでしょ。
パンパンって出したいよね。やっぱね。うん、ゴールデンウィークにはもう全部出てる状態がいい。うん、
まあ絵描かなきゃだから、ね。
そう、う
ん。絵がちょっと、ね、絵と文章がね。
うん、絵がね、めんどくさいね。
絵が構想ねだからな。
でもあのビルとテッドどうだった？
え？
この間描いた。
あれうまい。
あんな感じかなって。
うまいうまい。あれいいと
思う。あ、これは書くしかねえなと思って。ビルとテッドもね、もう DVD になってたね。
本当？
うん。もうこれ買うしかねえか、借りるしかねえか、どっちかだなと思ってたけど、うん。買えよって思ってた。
いや、まあ、
チケット1枚分ぐらいでしょ ?2 枚分ぐらいか。
知らないけど、うん、金額は。
3980円。買わなくていいか、
うん、そこまでじゃない
あのさ、なんだっけ、
はい、
一番初めのやつかなが980円で売られてたよ。で、あの こうやってるさ、2人とこうびっくりしてるやつあるじゃん、
うん、
あの後ろにこう悪魔みたいなのがいて、うん、それは高いね。
あー、そう
ね、うん、地獄旅行は高いのかな、
うん、数がないんじゃない
かな、うん、
でもそこまで思い入れがないからな
買うほどではないみたい
ポテチとコーラで煮るようなもんだからな
家に常備するもの必要はない。
まあいいんじゃない、パーティーの時に流しておけばいいんじゃないホームパーティーの時に、うん、
そうだね、あのそういう感じか、
ハロウィーンの時とか、うん、ハロウィーン用じゃない
ね、
うん、まあ、まあ、うん、特に告知もないですし、
はい、
うん、はい、淡々とね、
淡々と、
今はもうアルバム制作モードなんで
制作期間
なんで内向的になってますけど、ほぼ、うん、期待と思います、うん、はい、
これね、でもさ、期間がさ、
うん、
年末まであるわけじゃない、
うん、
内向的な期間がそんなに続っちゃうの。
いや、どうかな、分かんないや、そんなかかんない、
かかんない、
読み終わった後でとか、
うんうんうん、
まとめて2日ぐらい撮ってちゃんとでミックスとレコーディングするからね、うんうん、
そうね、いや楽しみだねそれは、うん、ちゃんいよいよあのちゃんとしたマイクが登場するんだ、ね、その時には、うん、
借りてくるか、
うん、年末に買ったマイク使ってみよう、うん、
まあね、うん、
ノイマンはいらないね、
うん、
ノイマンはいらないね、うん、いらない
どうかな、
いるんだちょっといるんだ
どうかな
機会があれば
じゃあまあ、
はい、じゃあそんな感じでね、
はい、
だいぶ時間いっぱいです、
はい、
相撲取る一回、
うん、おりゃどうだ
おおおおおっとっとやめろ、
あーあポー
あああ
ああああああああああああ音のバーチャルサウンドリアリティが多いね今日。
音響派だね。
ああ、うん。シカゴ音響派みたいな。
シカゴ音響。
アルゼンチン音響派みたいな感じか。
音響派ってそういう感じ。違うと思う。
そうか。
うん。なくないかと。
そうね。うん、
いいです、とってもいいです。
というわけで、はい、最後まで今回もありがとうございました。アライゴーでした。
吾妻ひろしでした。
また聞いてください。
バイバイ。
アライゴー吾妻ひろしの5丁目ラジオ。この番組は社会学ドリル、この理不尽な世界の片隅で、ガーナの布地、日本製法の服、チェリエカカオ、株式会社リブロス、楽楽生態院、株式会社モジュール、以上の協賛でお送りしました。